テンデズゲームズの田中誠、田中誠です。
あ、田中誠さんじゃないですか。オープニングから。お、ということは今回は、もしかしてテンデズスペシャルなのかな？
いや。違います。もみさんが店舗8周年に、
そうですよ。
お祝いに駆けつけてくれたということで。
私、あれですからね、8周年記念セールの初日のお店の前でずっと待ってましたから。行列できてるだろうと思って。
私も今、ちょっとお客様がね、たくさんいらっしゃってくださってるんで、ちょっとヒヤヒヤしながらこれ撮ってるんですけど。
おめでとうございます。
いやいや、どうもありがとうございます。ところで、はい、もみさんの方も記念すべき。
そうですよ。220回これ。
お、え、記念すべきって割に。
割には。
10のところで。
そう
ですか。
10のところで、そう、田中間さんの声を、ね、刻みでね、8周年記念とちょうどバッティングしたんで、
数字もな、なんか別に近い数字でもないし。
でもないけど。
すごいね、1の位が0なだけですから。
あ、じゃあ800回にしますか、これ。
長いです。
だいぶ先ですね。
もう、じゃあまあ、とにかく、めでたいのが重なったということでね。
終わらせようとしてる。ありがとうございます。
はい。
はい、じゃあこのね、10 days とホラボドのご多忙をお祈りして、
はい。
せーの、
ホラボドー。
始まりました、ホラボド。このラジオは偏った知識の3人が好きって気持ちだけでボードゲームとおすすめ映画についてあーだこーだおしゃべりするなんちゃって紹介番組です。パーソナリティは私もみ、そして
キュパミです。
ゆかです。
イエーイ、わー、ちょっとかおりさんおやすみ。
かおりさんがゆかさんに
変わった。そうですよ。でも最近なんかね、4人体制でやってきましたけど、
はい、
今回はかおりんさんがお休み。
なんでなんで。
なんかあれらしいですよ、会社の接待でうなぎ食いに行くから言うて。何がうなぎやねん。
手つけに行ったんだ。
そう。うなぎ嫌いとか言いながらうなぎ食いに行ってましたわ。もうそれはそれでね、まあいいんですよ。もう今回はかおりんさんの分もゆかさんが。
はい。
もうゆかさん久しぶりですね。
そうですね。
半年ぶり。
え、前来たのもはやいつ。
確か196回です。
2月？
そして今回は第220夜でございました。
そういう引き算できない。
イエ
ーイ。引き算できないからちょっとその辺に。いやでもその間になんかゆかさん、あれ？
めっちゃ太ってるやん。
違うか。
お腹めちゃくちゃでかくなってる。
まさか？え、はらんだ。
言い方やでよ。
はい。
ちゃん赤をね。
安定期も今週で終わりです。
あら、おめでとうございます。
来週から妊娠後期に。
あ、じゃあ今回はゆかさん最終回スペシャルということで。
で、赤ちゃんこれ連れてくるかね。
赤ちゃん連れていいだろ。もう聞いてらんねえよ。リスナーが聞いてらんねえよ。やめて、やだやだ。それはそれで別のポッドキャストとしてや
ってください。じゃあ、アイズって言ってもらいましょうね。で、授乳しだすからね。
やめてください。
授乳
って。いやだよ、もう、ゆかさんのでかい乳輪見てらんないですから。
でかく、どんどん乳輪でかくなる。
どうでもいいよ。広げんじゃねえよ。はい、今回はなんと220夜ですから、切り番ですよ、切り番。
はい。懐かしいな、切り番。
なので、今回のタイトルコールはですね、特別になんと、10 Days Games の店長、田中さんと私のタイトルコールだったんですね。そこでですね、私、10 Days Games とホラボドのご多幸をお祈りして、はい、ホラボドって言ってるつもりが、後で聞いたら、ご多忙をお祈りしてました。
まあ忙しい人とはね、
まあ、でもね、お店もね、ほら子供もね、そうそう、暇より忙しい方がいいですよね。うん、
稼げるからね。
わざとじゃなかったっていうところで、まあ記念すべき220夜ですから、当然お二人は今日も最近どうですかのコーナーで話せるエピソードあるんですよね。
え、
最近あった出来事教えてください。
最近あった出来事？あ、思い出しました。
ん？
実はですね、
うん、
山の上で、
うんうん、
ボードゲームとバーベキューやりました。
え、登って？
登って？
はい。
どこの山のてっぺんで？
登山？
ええ、登山っていうか、まあ車で。
うん、うん、ボーベキューでしょ？
ええ。
やだ、いじ
ろ。ボーベキュー。
そう、ボーベキューって言うんですよ、そういうの。
ボードゲームしながら、
そう。
バーベキュー。
そう。で、ボードゲームで子育てをすることを、ボソ立てって言うんですよ。
本当じゃん、今からボソ立てじゃん。
そうですよ、あなた。
そうですよ。
今後ボソ立てですよ。うわ、やったね。 あーでもそういったねちょっとオープンなイベントで、はい、とレジャーも織り交ぜてっていうのは楽しいですよね、
はい、
またねチュパミさんの作るカレーが美味しいんですよ。
おいいですね。
でそれをみんなで食べてね。
はい、
うん、
ありがとうございます。
え今後イベントいろいろやっていくってことですか。
そうですね、まあ、あら私がっていうよりはまた別の方が主催でやってるんですけども、うんうん、まあボードゲーム界に人を増やしていこうっていう動きでやってます。
あ今までやったことない人を取り込んでこうみたいな。
確かに今回以外もまた考えてるんですか。
そうなんですよ。もうさ変わるんです。
やる気満々。
夏ってなったらやっぱりね冷やしそうめん。
あなるほど。
流しそうめんです。
うんうんうん。
というわけで流しそうめんとボドゲをやる会。
流しそうめん会。
はい。
あー面白そう。
ちゃんとしたあの竹でね、
うんうんうん、
流しそうめんができるんですよ。
へー。
そしてからのボドゲ最強じゃないですか。
最強ですね。
ありがとうございます。
あこれもまた企画して、
はい、
あー参加させてもらいます。
あーお願いします。
はい、これからも頑張ってくださいね。はい、じゃあ、はい、ゆかさんの方に行きましょうね。
うん、最近ね、まあ最近と言ったらまあ、うん、妊婦ネタしかない。
妊婦ネタかー、ね、妊婦ネタ。
なんかこう、暑くてすごい。
うん、
酷暑だから、
うん、
洗濯物干してるだけで、うん、瀕死になるっていう。
まあありますよね。まあそれが一般のね、普通の生活ならいいですけど。
そう。で、貧血、うん、になって、血液検査の結果。
あら。
あの、シロップの鉄剤を出されて、
う
ん、赤ちゃんでも飲めるっていうやつね。
今なう
なうなう朝夜飲むのいつも、でずっと胸焼けしてるの。
もうゆかさんごと赤ちゃんやってた。
そうそうそう。私という概念が赤ちゃんなのかもしれない、ね、もうダメだ。
いやなんかショックですよ私としては。
え
だけど
そもそもエロキャラとしてね、
はいはい、
推していこうと思って去年にデビューしてもらったゆかさんがもうなんか、
いやなんかだからそれがこうエロキャラが先行しすぎた結果をはらんじゃったんで、
な
んか
関係ねえ。なるほどじゃねえよ。
そうそうそう。
おかしいだろ。
二次元でもありますからね。
二次元でもあるってどういうことだよ。いや、でもね、やっぱホステスとしては、お仕事もしながらっていうのはあると思うんですけど。
おや、誰が。
ボードゲームホステスですよね、確か
ボードゲームホステス。
私
あ、そうです。県内初のボードゲームの遊べるクラブ。
初めて知ったけど。
あ、そういうキャラ付けだったんですか。
そういうキャラ付けでしたけど。それで打っていこうと思ったら。ね、いや、でもそれは大変そうですけど、うん、やっぱそういうのを超えて、乗り越えて、うん、また生まれてくるお子さんに対する愛情がね。
あ、もう一個あった。
何
このまま、うん、この前、うん、母親教室に行ったの。
母親教室
でやってる。
何それ。
わかりやすく言うと、
うん、
こう産後に役立つような勉強会みたいなものがあるんだけど、
うんうんうん、
それにね行ったの、
うん、
で赤ちゃんの人形を持ってこられて、
う
ん、でおむつを変える練習とか、
うんうん、
下着を変える練習とかをしてみましょうっていうやつなんだけど、
そうな
んだ。その赤ちゃんの顔がマジでブサイクすぎて、
す
げえブサイクでもうずっと笑ってて何の練習もできなくて、もう30分くらいずっとヒヒヒヒ笑ってるだけだ
から。もう
ね、もうこれは試されてるじゃないですか。ゆかさんはこれを赤ちゃんを愛せるかどうか。
自分の子供がブサイクだったら笑っちゃわないかなと思って。
ないですよ、あの、生まれた瞬間はみんなガッとします。
ゆかさんはね、妊婦に向いてないです。向いてない。
もう本当あの写メって
相変わらず口悪いし、もう。
本当だ、目ん玉飛び出てるし、
うん
るね、なんか目がちょっと離れてるし。
保険とかでも使うやつだ。
うん、そう。で、その顔で、
うん、
女の子だったの。
映画な
この顔で女と思って
友達の、友達のお子さんがそんな顔だった時どうすんの。
愛嬌があるねって。
そう覚えや。覚えやじゃ
あ。そう、うん、
ただただ腹筋鍛えに行っただけだった。
うん、まあそれはそれで大事かもしれないね。
うん、それの目的もあるのか
もしれない。いや、生まれちゃうからもう。腹筋鍛えても生まれちゃう、生まれちゃうって言いながら
そのギャグだよ。そのギャグはゆかさんしか
使えない。いや今回いやもうなんかこんな話しどうやって広げたらいいかわからへん。
まあきっと、ね、きっとね、うん、なんかこう、
うん、
なんかボードゲームでチークとかないの、
うん、めちゃくちゃあるし、もうなんだったらそれを取り上げてきた番組だわ。なんだと思ったんだよ。
なんかチーク
エロい話ばっかしてるだけじゃねえよ。いろいろ
なんかね、生まれたらね、そういうのもちょっとやって
みたいな
と
は思うな。あ、そうなんだ。ツイッターで結構ね、子育ての方でブログ上げてたりとか、うん、いろいろされてる方いるんで、そういう人もね、逐一チェックすると。
見てみよう、じゃあ。
うん、そうですね。なんか、飲めるサイ ズとかじゃなくてめっちゃでっかいボードゲームとかもあったり。
飲めるサイズ。あー、口に含んでね。
飲まないように。
飲み込まないようにってことですよね。
うん。
それ大切だね。うん、お口に入れちゃうとね、飲んじゃって
危ないからね。そうね。っていうところもね、やっぱボードゲームとしては今後も頑張っていただきたいところですけど。うん、はい、で、ね、もういい？
うん。聞いといて。
まあ私、最近あった出来事なんですけれども、はい、私はですね、つい先日、オインクゲームズの先行販売イベントに参加してきまして、
うん、
こちらはですね、オインクゲームズさんのこの夏の新作、トマトマトと、フロッサムファイト、この2作を同時先行販売&体験プレイができるイベントなんですが、その後ですね、21時から同じ会場でオインクゲームズによるチャリティーオークションが開かれまして、その司会者としてなんと私が抜擢されたんですよ。
え、なんでですか？
あ、もうそれはオインクゲームズの代表の佐々木さんから直接連絡ありまして、
すごい。
コラボとのもみさんに今回のイベントの司会をしていただきたいという、自分でいいんですかってね。
うんうんうん。
いやー、ありがたい。ほんと仲良くしてきた会がありましたよ。
すごい司会なんて。
まあ私もいろんなイベントやってきましたけど、うん、主催で、さすがに人のイベントしかもね公式のイベントで司会っていうのは初めて、かつオークションということは、
うん、
私司会兼オークショニアですよ。
なんかあの
ハンマープライス、
ハンマープライスみたいな、
そう
カカンみたいな、
あのオークションハンマーをね、
うん、
カーンってやるんですよ決まった時。
へ
ー。でそれをねわざわざ用意してもらって、でいくらいくらって決まったらカーンって、もう気持ちいい、めちゃくちゃ気持ちいい。
確かにこうやるタイミングなかなかないから、すごい、うん、
楽しかった
な。なかなかないですね。
で会場はですね、湯島にあるゲームカフェコロコロ堂さんだったんですけれども、平日夜、もう金曜夜だったんですが、もう店内びっしり40人、そして立ち見大盛況ですよ。
オークションってその新品が出る、それともなんかもう中古で出る？
今回のは基本的にはもう新品のレア品ですね。うん、絶版物とか海外限定品とか。で極めつけは国津谷先生の貴重なサイン入りモダンアートです、
うん、おーすごい、
え、
モダンアート大好き。
しかもそれはあれですよ、日本国内版じゃなくて海外版のモダンアートです。
おーすごい。
でもっとね、いやこれ出るのすごいって思ったのは、巨大キャンパスパネル。
巨大キャンパスパネル、
そうです。例えばエセ芸術家ニューヨークへ行くとか、
うん、
卑怯なコウモリのこのボックスアートあるじゃないですか、
うん、
これを超巨大な、どれぐらいかな、いくつですかあれ、
A0 とか、
A0 とかかな、すごい大きなポスターサイズのキャンパスですよ。キャンパスに特殊な印刷をしたもの、うん、それも一品ものなんですね、イベント用に作って。
で、
オインクゲームズの片隅の床で寝てたらしいんですけどそれを持ち出して今回はオークションとして出したというわけなんですね。
すごい絵画ですね、もうなんか。
あ、そう、私は直接真横で見てましたけど、もうすごいクオリティで、もし来場者側だったら入札してましたね、マジで。でね、どれぐらいの金額になったと思います？例えば旧作で猿山っていうゲームがあったんですけど、うん、私も持ってるんですけど、それ新品でいくらになったと思います？
定価は、
定価はイベント価格でいくらだったかな、1500とかそれぐらいだったと思うんですけど。
じゃあ5000円ぐらい。
お、でもそう、5000円ですよ。
お、マジで、
はい、
すごい、
5000円です。
一発で当てた。
すごいですね、全然番組的には盛り上がらない普通だったら2000円って言って、全然
なんかプレミア服って言うとね、なんか4、5000円すんのかな
5000円もすごいじゃないですか、
うん、すごい。
ちなみに私猿山2個持ってたんで、うん、片方は800円でこの前友達に譲りました5000円って言えばよかったみたいなね
プレミアが
オークションの魔力ですからね。
こんな小箱が、
はい、
ね、5000円、これなんでそうなったかって言ったら、うん、カード決済 OK っていうことになってて、
現金支払いじゃなくていいんだ。
だったらみんな1万円とか2万円持っていて、うん、この中でやろうってなるじゃないですか、
うんうん、
もうそんなんじゃなくなっちゃったから、もうみんなタカが外れて、もうブワーですよ。で
最初怖い、
うん、いや、そういう話じゃないんですけど、で最初に私が1000円からスタートみたいなことを言うと、
うんうんうん、
挙手して2000円、うん、3000円みたいな感じで上げていくんですよ、
うん、
もうね、1万円とかザラですよ。
怖。
さっきの小箱でしたけど、やっぱりモダンアートのサイン入りになってくると、うん、もう25000円、26000円って3万みたいになって落札でしたね。
すごいな、
はい、で私前から見てるじゃないですか、
うん、
いや、あんな視点すごいですよ、貴重みんなね、バッキバキ目が
目が乱動
バッキバキ悩んでる人いるんですよ。どうしよう、行こうかな行こうかな、2万6千円みたいな感じで頑張ってる真横の人がもう2万6千ぐらいのところで2万8千みたいな。
ガチ
互いのあれですね、資源の見せ合い
でし、私もいい経験になりましたね。そういったことないですからね、今後だってなかなかないでしょうけど、で結果13点、全部で13点の出品で計18万4千円となって、でこちらはすべて西日本豪雨の義援金として寄付されます。
チャリティー、
そうチャリティーですからね、なのでオインクゲームズましてやホラボドには一切、一切お金が入りませんので、まあしからず、っていう感じで、はい、もう非常に
すごい経験だ。
はい、そう、そんでその後もね、朝5時までね打ち上げでうわー盛り上がって、オインクさんたちと、あと九州のケンビルの代表のね社長の丸田さんと一緒に飲んで、朝5時までもうほぼ喧嘩。
何の喧嘩、
その考え方はダメだろとか、そんなんだからなみたいなんで、
め
ん
どくせ
え、お酒飲みまくってめちゃくちゃ盛り上がりました。いや楽しかったら、はい、というところがね、まあ、最近あった出来事ですかね、はい、
うん、
じゃあそろそろ本題の方に、
はい、
ね、
はい、
チパミさんが早終われやっていう顔してるんで、
そうですね、
はい、じゃあ本題なんですけれども、今回ドイツ年間ゲーム大賞作品というのはですね、最近発表されまして、 SDJ ノミネート作品、お、ちなみにゆかさん知ってます？ドイツ年間ゲーム大賞。
わかんない。
1年間の中でボードゲームで1番はどれだっていうのを、通常の部門と、エキスパートというちょっと難しめのゲーム部門とキッズ部門っていう3つを決めるのがあるんですけど、そちらのですね、通常の、SDJ 部門がですね、アズールに決まりまして、そして KDJ、こちらはクワックサルバーとなりました。で、なぜこの話をしてるかというと、今回ご紹介するのはこの SDJ のノミネートとなった3作品、アズール、ザ・マインド、ルクソールなんですが、その中のこちらですね、ルクソール、
ルクソール、
ルクソール
をご紹介したいなと思いますよ。こちら作者はですね、あのリュディガードーン、
リュディガードーン、
ドーン、
リュディガードーン、
ドーン先生です。ベガスとかカルバとかイスタンブールなど数々の傑作を生み出してきた奇才ですね。チュパミさんも大好きですよね、
イスタンブール大好きです。
いや全部もう基本ドーンのゲームいいですよね。最近のほらあのメルカドなんかもすごく面白かったですし、そう、ドーンといえばお手軽ながら驚きや発見のあるゲームデザインを毎度繰り出す、まあ、それでいて今作においてもそれは遺憾なく発揮されておりまして、まあ素晴らしい。
そうですね。
で、SDJ ノミネートにまでなったこの作品のジャンル、なんと、スゴロクです。
スゴロク。
スゴロクですよ。こんな感じでゆかさん言ってますけど、遊んでますからね、一緒に、ね。
もうやったけどね。
ゆかさんもチパミさんも、ルクソールは。
楽しかった。
楽しかった。思
い出。あのね、私でもわかりやすい。
あ、それ大事ですよね。いや、非常に、まあなんせテーマとしてはスゴロクですから。で、これただのスゴロクではなくて、ハンドマネジメントタイプのスゴロクなんですよ。ね、気になるでしょ？スゴロクで世界大賞ノミネートまで行くのって。なんでそうなったのか。はい、ではまずいつものチパミさんにお願いしようかなと思います。どうぞ。
はい、ルクソールはプレイ人数が2から4人、対象年齢は8歳以上、プレイ時間は45分となっております。
はい、ありがとうございます。ではもうどんどんと押し押しでいきますが、ルール説明、まあ、簡単にねルール説明させていただきますけれども、プレイヤーはですね、冒険家一味となってルクソール神殿に忍び込み、道中宝をゲットしつつ見事ファラオの墓にたどり着くことを目的とします。で、ゲームボードには渦巻き状で一本道の通路が描かれていて、各プレイヤーはその通路に置かれているタイルの上を2つの冒険者コマで持って進めていきます。どうやって進めるかってところなんですが、このゲームでは数字の書かれた手札5枚の中から1枚選んで出すだけですよね、チパミさんね。
でもこの5枚の中の両端のカードしか使えないんですよね。
そう、これが最近結構ね他のゲームでもありますけど、並び替えちゃいけないよっていうパターンで、右端か左端のカードしか使っちゃダメなんですよね。これこそがまさにハンドマネージメントなんですね。で、1枚使うとそれ捨て札にして、また山札から当然補充されるんですが、それは
ど真ん中に差し込みます。
そう、残った4枚のうちのど真ん中に差し込むので、すぐには使えないよとっていうところがミソです。そして1手番で進められるのは2つの冒険者コマのうち1つのみ、 で、ここもまたポイントで、実は道中に宝の描かれたタイルっていうのが置かれてるマスがあるんですが、それをゲットするためにはそのタイルに記された指定の人数分、自分の冒険者コマがそこに乗らないとダメなんですね。そしてこの宝こそがこのゲームの最もな得点源なので、冒険者コマ1体だけバンバン進めていって、たとえゴールにたどり着いたとしても6に勝利点は手に入らないわけです。しかも宝タイルの中には冒険者コマ3体必要っていうのもあって、これはね、ゆかさん、
なんか死んだやつ生き返らせる、
死んだやつ
死んだコマを復活させて、
うん、そんな死んでるわけじゃないよ。
死んでないから。
なんかこう、あ、倒れてますよね。
そうそう、倒れてるから、こう。こう
スゴロクの途中で横たわっている自分の仲間のコマがあるわけですよ。これを横切ること、要はマスを横切ることで、そいつが復活して、入り口にまた新たに冒険者として出てくるよと。だから自分のコマっていうのはどんどん増えていくんですよね。で、そのコマを持ってして、その3人乗らないとダメだよっていうお宝もゲットできるようになるわけですね。で、奥へと進んでいき、見事ファラオが眠る最深部へ2つ冒険者コマが到着すると、そのラウンドでゲームが終了します。最も得点の多いプレイヤーが勝ちとなるわけですね、
うん、
はい。じゃあなぜ面白いのか、このゲームがなぜ面白いのかっていうところをホラボト的に紐解いていきたいなと思うんですが、
はい、
どう思いました、ゆかさんは。
やってみて、
うん、
なんかこうただゴールするだけだと、
うんうん、
点数取れなくて、
うん、
いや負けたんですけど、
はいなるほどなるほど。
意外とスゴロクだからすげえ簡単なのかと思いきや、うん、めっちゃ頭使うやんって思った。
ああ、そうです。そんな難しかった
え、なんかほら難しいとかじゃなくて、
うん、
点数を考えながら動いていかないと勝てないんだけど、でも点数考えすぎると先にゴールできないから、
うん、
なんかそこをどういう風にしていったらいいのかなっていうのが面白かったかな。
確かに、ただゴールを目指すだけのゲームではないっていうところは面白いところですよね、
うん。
まあ、ベースはスゴロクであり、いち早く最深部到着を目指すレースゲームなわけですが、これがねゴールしようと思えば結構簡単にできちゃうわけですよ。それこそ45分もかからない、
うん
うんうん
う
ん、
そうなんですよね。なんか35コマぐらいですかね、うんうんうん、のその場所に、ゴールがもう目の前に見えてて、
うん、
ゴールしようと思ったらまあすぐできなくはない中で、こうやきもきしながらこう集めていくんですけど、誰かがゴールする瞬間があるんですよね。
そう、
その時に一気に焦って場がぐるっと動くと。
これがねまたセットコレクション要素もあって、
うん、
宝はゲットすればその瞬間に勝利点というのは手に入るんですけど、それぞれの種類を1セットずつ集めるとさらにボーナスが入るっていうのがあるんですよね。だから自分の欲しいものっていうのは散らばって置かれているわけですよ、
うん、
それを無視してじゃあゴールだけするかって言ったらそれではやっぱり勝てない、
うん
うん、
そしてさらにさっきゆかさんの言った冒険者コマの1ボーナス、1っていうのはそのポジションですよね。ゲーム終了時、つまり誰か2つゴールにたどり着いた時に、じゃあ皆さん終わりました、それぞれの冒険者コマどこにありますかっていう風になります。その場所の横の壁に記されている得点っていうのがここで効いてくるんですよね。だからすごく美味しいマスっていうのは実は途中であるんですけど、場合によってそれを狙えば20点ぐらいとか一気に入る場合もあるんで、
うん、
そういった位置取り、そして誰がゴールするか、どのタイミングで終わるかっていうのを意識しないといけないんですよね。
うん、
そうですね。最深部に近づけば近づくほど高得点になっていくのが
なっていくんだけど、実は途中0点もあったり低い点数もあったりね、うん、マジで
ずっとそこに止まってたから
結構います。
さあ2回目で頑張るしかないですけど、まあ、ここら辺のゲームデザインとバランスがまさにルディガードーンらしさだなって感じるんですが、
どうだな、
うん、やっぱゲーム進行の効率を求める以上に、たびたびやってくる高得点へのチャンスっていうのをどう生かすかっていうのを考えるゲームです、
うんうん、
だから、まあ、基本的にはスゴロクだよこれ、一緒に遊�う、簡単だよって敷居を低くしておいて遊び出して、途中からあ、こうしたら高得点やんと、
うんうん、
ああしたら勝てそうだなっていう発見ができるゲームなんですよ、
うん、
で、ここが私個人的には最もこのゲーム素晴らしい点だなと思いました。要はライトに入ってその人が発見ができるゲーム、
うん、
ゆかさんもスゴロクなんだと思って入ったらこういうことなるんだ、あ、じゃあ次はこうしたら勝てるんじゃないかなって見えたわけですよね、うん、 これはやっぱドーンらしさでもありますよね。あと、ゲームの面白さとして、さらにあるのが、このシンプルで親しみやすいゲームジャンルゆえの間口の広さですね。
まあ確かに。
うん、これもまあ、スゴロクってところに尽きるんですけど、こうゲーム界などでフリークとライト層がこう混ざって遊ぶ時ってあるじゃないですか。
うん、
めちゃくちゃボードゲーム好きと初めて来ましたって人が遊ぶ場合に、面白いらしいけど、よくわからないゲームジャンルとか見た目に困惑することってありません？
すごいある。もはやこれ、これは何をどうすればいいのみたいなのをやろうって言われても、うん、わかんないからとりあえず一回見てるってなるけど、
うんうん、
これは見てそのまま、あ、すごろくなんだってわかるから、じゃあやるってすぐ言える。
いや、そうなんですよ。このとっつきやすさってところは、やっぱりまあ今回の根幹になってる部分ですけど、初心者も親しみやすく、ゲーム中もそのわかりやすい盤面から未来を想像してワクワクできる。
うん、
ここは結構このゲームのポイントになるかなと思います、
うんうん、
ボードを見て遊びたくなるっていう状況、これやっぱりボードゲーム主催者とか、まあ、ゲームを広めていきたいと思ってる人にとってはもうまさにエクスカリバーですから、
うんうん、ね、広げやすい、
逆に広げづらいゲームって何ですか、チョコミさん。
ガンジス。
私も同じこと思いました。ですよね。あれは本当遊べば面白いけど、見た瞬間はもう本当に、いやもういいですってなりますからね。
来るもの拒む。でもこれなんかすごい面白いなって思う点が、
うん、
親しみやすいところもありますし、
うん、
あとなんか途中で開かれるワープ。
うん、お、ワープ。
あった。
ワープね、ありますね。最初はないんですよね。
そう、最初はないですし、実際に遊んだ時に開かれるかどうかっていうのはその時の盤面次第なんですけど、
まあ、う
ん、しかもどこに開かれるかとかもわかんないんですけど、
うん、
そのワープがあることによって、一気に最深部近くまで飛ぶこととかもできたりして、
うん、
で、負けてたとしても巻き返せるんじゃないかっていう、この
希望。そうですね、そこの配慮は確かにゲームデザインとして素晴らしいなと思うんですけど、ワープ以外にもですね、
うん、
基本中の基本のルールとして、このスゴロク上のマスの上にですね、さっき言ったようにタイルが置かれてて、
うん、
そのタイルの上を進んでいくって言いましたよね。ということはこれお宝とかゲットしてそのタイルをどけると、そこはもう歩数として計算しないんですよ。
ああ、
うん。だから仲間っていうのは増えてもまた同じように一歩一歩一歩一歩一歩っていかなくても、もうまさにね、ドラゴンボールのあの海王様のとこ行く武空術と一緒で一気に飛ばしていけると、さっきチュパミさんの言ったワープによるその効果、うまくここら辺を使っていくと後続にいても一気にトップを狙えるっていう、この希望ですよね、
うん、
っていうこの収束性の高さも私好きだなと思いますし、そしてテンポの変化ね、まあ、ずっとそんなスピーディーなゲームだったらそれはそれでちょっと飽きちゃうんですけど、
うん、
そしてずっとゆっくりするスゴロクとか人生ゲームって結構もどかしく感じがちなんですよね、やっぱボードゲーマーとなると。ですけどこのゲームの場合は前半は結構スローテンポなんですよ。一歩一歩進んで宝頑張って取るみたいな。で、しかも手札の両サイドからしかカード取れないっていう制限もあって四苦八苦しがちなんですよね。ところが、このゲームの面白いところは、強力なこの特殊カードですよね。
うん。これすごかったな。
この特殊カードは本来の山札から引っ張ってくるものではなくて、どこかのマスでゲットできる新しいカードなんですが、これ他のゲームでよくあるパターンは、手札以外で持ってて、で、2位のタイミングで使っていいですよって他のゲームではよくありますけど、このゲームの場合は手札に入れるんですよね。
うん。うん、
そしてこれがどうなるかというと、
これが捨て札に移動してから山札に移動するんですよね。
そう、そこなんですよ。強力なカードが捨て札置き場に行くから山札結構簡単に尽きるんですけど、その時に捨て札をまたシャッフルしてやるじゃないですか、山札として。そこにもうあれ頑張ってさっき手に入れた特殊カードがバンバン入ってくるんですよ、
うんうん、
しかもみんながどんどん捨てていけばいくほどみんなの共有の山札がグレードアップしていくんで、
うんうん、
これによってまた後半のテンポっていうのが、ああどんどん特殊カード出せるからバンバン進めるぞ、ガンガン宝手に入るやんっていうところでテンポアップするんですね、
うん、
ここがまた楽しい。
ああ確かに、
なんか目が3つのカード、
はい、
うんうん、
目が3つ、あレベル3のね、
そう、レベル3のカード、
はいはい、 これすげえ強かったんだけど、
うんうん、なんかこれすげえ強かったのね。なんすか、あの近くに住んでるヤンキーの自慢をしてるの。あいつすげえ強いんだけどさ。
違うね、もう元なんで。
あ、元だ。
あ、違う、元じゃない、
はい。といった感じで、まあ面白い点はそんなところかなと思いますが、ネガティブな点に入っていこうかなと思いますけど、はい、じゃあ、どこがネガティブだと思いますか？
準備が大変。
お正解。
お、
そうですね。まさにその通り。このゲームは、スゴロクだとか言ってる割には、タイルをランダムで配置したりとか、カードもいくつか種類あって、それごとでまとめてシャッフルしながら置いてって、で、また、このね、トークンも豊富にあるんですよ、
うん。
この準備が大変。そして片付けるときも当然ちゃんと片付けると思うと、まあ、それなりの時間はかかりますよね。
うん、
って言ってもまあまあ、そんなに20分も30分もかからないですけど、まあゲームデザインというかゲームサイズ的に考えると、ちょっとそこで、まあ、詰まる瞬間はあるかもしれないっていうところですね。
ちょっと、あれしたらなんか、一個ぐらいなんかなくなりそうだよね。
いや、ダメだろ。それはあなたの片付け方が下手なだけです。ダメですよ。
ズボラだとなんかこう、うん、あれ一個ないみたいなさ。
うちのゲーム会ではちゃんと、全部片付ける前に数えますから。
うん。うん、でもゲームカフェとかに行った時にちょっとざっくり片付けちゃうと、危険だよ
ね。いや、絶対ダメです。ああ、もうルクソールをどこかのボードゲームプレイスペースで遊ぶ時はちゃんと数えてくださいね。
そう、なんかこの人の形のやつ。うん、
冒険者コマね。
そう、冒険者コマ、うん。とかなんか一個とかなくなりそうじゃない、
うん、いや、そうなんだ。他のゲームもそうだ。
いや、そうだ。なんかいきなりコロコロコロとか言って。
いや、ダメよ。悪くないんだから。
よく見たら、あの、ちゃんとミープル
じゃなくて。ズボラだな
ぁ。わっしょいみたいな。
ズボラだわ、もう。はい、じゃあ準備は大変っていうところ。プラスですね、もう一つネガティブな点があるんですが。
あ、わかった。ゴールに待っているのがミイラ。
いやそれはテーマ的にそうだ。ルクソール神殿なんだよ。
ラストこう、
姉ちゃんが待ってても嫌だろ。よかったね、みたいな。
バニーガールみたいな。
バニーガールいても嫌だろ。ね、その
めっちゃ閉じ込められてるバニーガール。そう。
かわいそうやな、おい。いや、それ目的で言ってるから。
ミイラか
ーって。ミイラを助けに行くゲームじゃないですか。お宝を盗みに行くゲーム。
助けに行くんだけど。
うん。あそこではなくて、
はい、
まあ、ちょっと一部意見があったところなんですけど、
はい、
少し飽きやすい。
へー、
うん、これ一応ランダムのタイル配置になってるんで、その盤面自体はゲームするたびに変わるんですけど、
うん、
進行自体はただただ一本道のスゴロクなんで、全体を俯瞰で見た場合のプレイ前の大きな変化はそこまでないですよね。
まあ確かにやることは変わらないですよね。
うん、だから、あ、ここ分かれ道でこっち行ったら遠回りになるけど宝いっぱいあるやんとか、
うんうん、
そういうのではないので、うん、まあだからこそ洗練されたゲームデザインでもあるんですけど、ちょっと一部の意見ですし、私自身もちょっと思ったのは、これを1年ずっと遊び続けるとかそういったものではないなっていう感じですね、
うん、
だからゲーム会主催者向けのゲームだなって思いました、
うんうん、
ゆかさんみたいにボードゲームすごく難しいのは苦手だよっていう人に、
うん、
ステップアップとして、
うん、
これやってみようっていうのにはもう抜群の効果、
うんうん、
だしあとちょっと時間あって、でもなんか軽いゲームよりはちゃんとしっかり遊びたいな最後みたいな時にもまたいいっていう、うん、
まあ確かにそれが楽しいかもし
ん
ない。
そう、まあこれもね、またルリガードンらしさでもあるんですけど、そういったところなので、超ゲーマーの方、ゲームフリークな方で遊ぶと、まあそういう意見もあったねっていうところですね、
うんうん、
はい、というところで駆け足できましたが、はい、はい、じゃあ点数の方に行こうかなと思います。
はい、
はい、じゃあ今回の点数、まあ、久しぶりに出てくださっているゆかさんが100点の指標なんでしょう。
え、バンバンジ
バンバンジ、
バンバンジ、
ちょっと待って、私、え、今私ちょっと携帯で調べますけど、バンバンジ、
バンバンジご存知ない？
いや、知ってます、知ってます。いやいや、あまりにも100点にするのにバンバンジ取り出すと思ってなかったから、いや、バンバンジですよね。
バンバンジ美味しいです
よね。この今携帯に出てるこのバンバンジですよね。
そんなバンバンジ低いですか、おもみさん。
え、ってことはゆかさんはあれですか、中華屋行ったらバンバンジ頼む？
すごい好きな中華料理屋さんがあって、うん、そこのバンバンジがすげえ美味しくて、
うん、
そこのバンバンジ100点満点な。
やら、
じゃあそこのバンバンジ、
それ私たちを知ってるお店。
知らないお店。知ってるかな。
なんてお店ですか。
リンカ。
知らない。
あ、じゃあバンバンジやめよう。バンバンジ。
いいよ、バンバンジでいい、バンバンジでいいよ。バンバンジでいいよ。意外性の塊だわ。バンバンジとルクソールでおい、
うん。
はい。じゃあせっかくですから、まあこれもう3人とも遊んでますからね。
はい。
ゆかさんはじゃあバンバンジ100点としてこれは何点ですか。
うーん。
87点ぐらい。
ガーン、
マジ
87点、うん。なんで？
なんかさっきもみさんが言ってた、うん、その何回もやったら飽きそうっていうのはある。うん、でも、一番美味しいバンバンジーは何回食っても飽きない。うん、いや
その中でもバンバンジーにより近い点数だってことなんですね。
そう。
あー、いいじゃないですか。ってことはバンバンジー食べながらこれ遊ぶっていうのも最高ってことですよね。う
ん、めっちゃ汚れるけど。
これだったらタイルに多少ついてもね、別にプレイには。
ダメだわ、臭いわ。やめと。
香ばしい。
はい、チパミさん。
はい。バンバンジーを100点として、ルツソウルは、うん、100点
あ、バンバンジーだ、
もうバンバンジーだ。
これはボードゲーム界のバンバンジーだ。
ボードゲーム界のバンバンジーだ。
これ置いといたら多分誰か食べるでしょ
う。あ、まあ確かに。あ、それは言ってる。
そうそうそう。
特に今はそうですね。あ、ルクソールやりたい、ね。
そう。ちょっと唐揚げは入らないかなって時でも、あ、バンバンジーならって入るかなみたいな。
あ、わかる。
確かに。しかも夏場にちょっとあっさり食べたい時にバンバンジー、そしてあっさりと遊びたい時にルクソール。あ、いいじゃないです
か。いいね。すごい、すごい。あ、バンバンジー結構良かったんじゃない？
良かったと思います。はい、もみさんは？
お、そうですね。まあ、620点ですね。
めちゃめちゃ。
ノットバンバンジーです、私。
すごい、
中華屋行ってバンバンジーを頼んだことはないですね。
嘘、なんかみんなでつまめるように置いてやっても食べないですか？
バンバンジーなんかこの世になくてもいい。
バンバンジー美味しいのに。
なんでバンバンジーなんだよ。
王将にもあるでしょうよ。
王将全てだと思うな。
じゃあもう今度ちょっと一回そこのディンカっていうの。
あ、確かに。
行ってね、そのバンバンジー食べよ、うん、
バンバンジーのみ。
バンバンジー、バンバンジー謝ることに、
そしたら変わるかもしれない、うん、でも私バンバンジー食べたことないわけじゃないんですよ。全然食べてますけど、バンバンジーよりは圧倒的にこのゲームの魅力の方が高いですね。
タイではあんまりバンバンジーは食べないですか？
どういうことですか？なんで名倉と同じ扱いか違いますから。
はい、
はい、じゃあ総合点、総合点、そうだな、まあ、150点かな。
はい、
はい、じゃあこのルクソールはバンバンジーを100点とした時に150点となりました。おめでとうございます。はい、まあ、こちらね、今のところまだ情報はないですけど、まあ、おそらく日本語版出るでしょ
う。うん、
うん、なので日本語版が出たらみんな安定して買えるようになると思うので、マストバイ、特にゲーム会主催者なんかはね、いいと思います。
いいと思います。
はい、というところでボードゲーム紹介でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ではここからは私の大好きな映画紹介コーナーでございます。もうカオリンさんもいない分、私は全開でマックスピーポーでやっていきますけれども、
はい、パリピだね。
そう、パリピだね。それはそれとして、はい、今回もですね、ネタバレは少し含みますが、いつにも増して根幹の部分とかオチには触れませんのでご安心ください。なぜなら今回ご紹介するのはですね、今放映中の作品です。
うん。
そして知ってます、ゆかさん、最近超話題のカメラを止めるな。
あ、知ってる。ツイッターとかでめっちゃ、なんか話題になってる。
ね。
みんなね、3回、4回見に行ってね。
ね、なんか最初は全然みたいな。なんかこう、
3巻だったね。
話題になって。
今ではもう全国で放映されている、そのカメラを止めるな。
うん。
こっちではやってません。
あ、
あ、
残念。もう。
じゃ多いんだよ、そういうの。でも本当多いんだよ。
新幹線、ファイナルエクスプレスもやってなかったんだよ。
平地だから。
ねえ、平地。平地だから。平
地ではやらない。
うん、そうね。
何日前かも朝やってましたしね。
そう、朝しかやってなかった ん
だよ
ね。
多い。
だから、ね、今回カメラを止めるな、が話題の中、その影に隠れてしまってますが、うん、同じく現在放映中のホラー超大作をですね、
うん、
紹介したいなと。うん、そう、こんなね、いい作品を埋もれさすわけにはいかないんだ。
はい、うん、
なので、今回ご紹介する作品はこちらです。はい、ジェラシックワールド、炎の王国。王国でございます。
ジュラシックって、はい、ホラーなの？
あ、そうなんですよ。ね、これをホラー映画として私はご紹介したいなと思うんですね。
うん。
まあ、ちょっとそこら辺は、この後と回しまして、
はい、
まずですね、言っておきたいところは、こちら、皆さんご存知、まあ、現在絶賛放映中の、本来は SF 映画ですよね。
うん、うん。
うん。で、2015年に、世界で1600億円の興行収入を叩き出した、ジュラシックワールド ドの正統続編となる作品です。
うん、
で、ジュラシックワールドはお二人は見られました？
見てないで。
見てないの？
うん、
恐竜嫌い？
え、嫌いじゃないけどなんか好きじゃない。うん、恐竜がめっちゃ好きだ。
しね、
そんな興味はないかな。
ちっちゃい頃とかほら恐竜のなんかフィギュアでダーンダーン。
それやらないでしょ。だけでしょ。
いやそうか。
ジュラシックパークは見たよ。
うん。
パーク、
うん、なんかもう本当初期の初期、
ね、
そうだけどね途中で寝てるからね途中の記憶ねえ
そんなんばっかだな。なんだそれ。
なんかダメなんだよね。なんかこう興味のないやつ寝ちゃう、
は
い、
え誰と見に行ったのそれ。
えいやロードショーでやってた。
ロードショー、
何人形ロードショー的なやつ
テレビかいな。赤あ姉さんな最近は特にそうやけども、うん、もうカットカットなんでテレビでなんか映画見たらあかんねん。
あそうなの。
借りてくるとか買うとか映画館で見るっていうのが大事です。最近は本当人食うシーンとかはバッシング受けるから。
あそうなんだ。
できるだけ見せないように
カットして。偽物見せられてるってこと。
そう偽物ではない偽物ではない。あのカットされまくってマイルドになっちゃったやつとかがほとんどですね。あ、まあ、地上波はね。
あまあそうだよね。
うん。でですね、まあ、ジュラシックワールドは現在ネットフリックスとか、
うん、
Amazon ビデオで無料配信中なので、
うん、
ぜひねこの機会に見てもらえたらなと思うんですけれども。で今回の炎の王国、これジュラシックワールド2と言われてますけれども、厳密には先ほどあった1993年から続くジュラシックパークシリーズの5作目なんですよ。つまり話って全部続いてるんですね。
あ、繋がってるんだ。
知ってました？
え？
これね、意外とあまり詳しくない人はワールドがパークのそのリメイク、
うん、
でその2が今回だと思ってる人いるんですけど、そうじゃないですからね。ちゃんとそうあの事件があってまたワールドでえらいことになってっていう。
なんでそんな風になっちゃうの？危機管理学ぼ。
いやいや、もう人間はね、
危機管理ね、
戦争と一緒、人間は同じ過ちを繰り返すんですよ。そういうもんですからね。で今作の監督はですね、フアン・アントニオ・バヨナ、フアン・アントニオ・バヨナさんです。これは、私の大好きな永遠の子供たちとか、うん、怪物はささやくで監督を務めたスペインの方なんですね。
うん、
で前作やられてたコリン・トレボロワ監督に続きの大抜擢の方です、
うんうん、
実は長編映画作品はこれを抜くと3つしか撮ってないんですよ、このフアン・アントニオ・バヨナさんは。
名前だけ。
すごくない？すごそこ？すごくない？3つ撮って、次ジュラシックワールドの最新作撮らせてもらってるんですよ、
まあ、確かにすごいな。
本当ですね、
大出世。
しかも以前に作った3つがほとんどがもうゴヤ賞とか有名な賞を総なめにしてる、すごい監督です。
じゃあ天才だ、
うん、うん。でやっぱこう若い監督ってチャレンジ精神があっていいんですよ。
あ、
まあ、もちろん年配のね、まあ、監督でも落ち着いたものづくりでちゃんと置くところは置く、面白いところは面白いっていうのを作れる人も多いんですが、若いからこそできる新しいこの見せ方というか、
うんうんうん、
でこの炎の王国においてもそのパワーがですね、いかんなく発揮されてます。うふふ。はい、じゃああらすじね、ちょっと熱くなりすぎました。あらすじをね、
めっちゃテンション上がってた、
そうですよ、カオリンさんの分もですから。
あ、そうか、こっからあらすじなんですね。
あらすじ、あらすじ言いたい人いない。
どうぞ
カオミさんもいないし、
どうぞどうぞ、
チュパミさんも前回の通常回でも心折れましたからね、
そうですね。
うまく言えるかな、
カミカミになってしま
う。久しぶりなんでうまく言えるか分かんないですけど、じゃあいきますね。
じゃあみんなで言う。
みんなで言ったわけ分からない。ウニョウニョウニョウニョウニョってなっちゃう。
幼稚園生みたいになっちゃう。
だって、
はい、じゃあいきます。第3次から3年、テーマパークジュラシックワールドは放棄され、恐竜たちは大自然で自由に生活を始めていた。しかし島で火山噴火の予兆が捉えられる。迫り来る危機的状況の中、恐竜たちの生死を自然に委ねるか、命を懸け救い出すか。そんな中、以前の大惨事から生き延びたクレアとオーウェンは行動を起こすことを決意。島へ向かったその矢先に火山は大噴火を起こし、生き残りをかけた究極のアドベンチャーが幕を開ける。やったー、テイク2でいけましたね。
はい。一瞬、モミさんの火山が噴火しましたよ、ね。
いや、そんなことない。いや、なんかそんな、ちょっとなんか捉え方によってはなんか変な感じに聞こえるのやめてください。まあ、作品の魅力に入っていきますけれども、ちなみに、チュパミさんこれ見られたんですよね。
はい、見ましたね。
お、どうでした？
あ、そんなにグロくなかったんで見やすかったです。
あ、 それね、結構思いました。ジュラシックパークもジュラシックワールドもよくあるのは、人間がやっぱ食べられるってあるじゃないですか。うんうん、で、食べられるシーンが、まあ、逆に言えば見どころなんで、ガブッつって、ピシューってなったりとか、トイレに隠れてたら、そのトイレの方がバーンって開いて、で、上からカブッつって食べられたりとか、まあ、いろんなね、食べられシリーズで見せて、
食べられ
シリーズ、ね、そう、食べられシリーズで。で、結果ちょっとグロいなとか、女の子はうーってなる場合も、まあ、なくはなかった。うん、それが今作では全然ないですよね。
あっさりあっさり。
あっさり。っていうところ。
あっさり食べられるの？
あっさり食べられる。まあそこはちょっとね、あのネタバレになっちゃうんで。しかも今回なぜ気を使ってそこまで根幹の部分を触れないって言ってるかって言ったら、放映中なんで。
あ、そっか。
そう。まだ見に行く人いますから。
そうだよね。
だから今回のこれを聞いて見に行こうって思うようにしたいんですよね。うん、はい。じゃあ魅力としてはですね、まあそれ以外のところで言うと、シリーズに引きずられていない思い切った方向転換です。
うん。
まあシリーズものの弱点って、そもそも何だと思います？
だれてくる。
あ、だれてくる。
ああ、また同じことやってるってなる。
マンネリ。
そう。
いつ終わんねん
って。秋だよね。うん、あとね、スポンサーによる思わぬ圧力もあります。
あ、
要は、ワンがヒットしたから、
うんうん、
もっとお金を投入するから、もっとこうしろ、ああしろってスポンサー口を出しすぎて、
うん、
結果、味がなくなっちゃう。
うん、
で、さっきのダレルにも繋がっちゃう。
うん、
このパターンほんと多いんですよね。これはもうジュラシックパークでもそうでしたし、
うんうん、
まあ他の作品なんかでもありがちなんですが、で、この作品はどうだったかってところなんですが、
うん、
前作は素直にグレードアップしたジュラシックパーク1のリブートだったんですよね。当然ストーリーは繋がってるんですけど、また同じようにテーマパーク作ったよ、みんな安全だよっつって集まったら、うひゃーってシステムのエラーだとか、暗躍してる人のせいで偉いことなったみたいなんで、てんやわんやして、
うん、
脱出だーわーたかたばーみたいな。そうなんでしたよね。
そうですね。
うん、
それは毎回そうですよね。
そう。いや、毎回そうでもないですよ。いや、そうでしょ、そうやって思ってるでしょ、そうやってあなたいつも思ってるでしょ、ジュラシックパーク1、2、3もそんなんだったと思ってるでしょ、いや、でも見直してみるとね、意外とそうじゃないんですよ。
あ、そうですか。3
とか特に。なんですけど、やっぱそういう風に記憶になっちゃうんですけど、うん、で、その1としては、エンターテイメントとしてよくまとめられてたなっていう私の中の感想なんですね。
うん、
つまり、まあ、スリラー作品として、まあ、アクションの部分も含め、あ、すごいよくできてたな。で、今作はじゃあそこら辺をどうしてるかというと、まさかの変化球。
うん、
冒頭でも伝えましたが、この作品実はホラー映画なんです。
どの辺が？
どの辺は、それはちょっと細かくは言えないんですが、前後半で二部構成になってるんですよね、チパミさんね。
うん、そうなんですよね。
うん。
あの舞台がガラッと変わる
んですよ、ね。変わるんですよ。で、後半部分がほぼホラーです。
ほう。
で、映画のタイトルには、炎の王国って書いてあるじゃないですか。
うん。
炎の王国って書いてても、正直島でのエピソードは結構早い段階で一段落しますよね。
なんかこの映画ってジェットコースターとお化け屋敷がくっついたような、
いい表現、その通り。後半はもうほぼお化け屋敷、まあ、とある屋敷が今度舞台になってくるんですけれども、うん、そこでね、まさかあんな展開を見せるなんて。
そうですね、
うん、
いや、これをなんかこう言えない感じがやきもきします。ネタバレをしたい。
そうか、ネタバレ、
まあ、見てのお楽しみなんですが、
はい、
例えるんであればバイオハザード1っていう風にツイッターなんかでは言われて
ますね。あ、屋敷の中に入っていられるっていうね。
そうそうそうそう、あそこもね、あの狭い謎の屋敷の中でドキドキしながら進んでいくっていう、
うん、
それに近いんですが、ホラー気になってきたでしょ。
ちょっとどの辺がホラーなのかは気になるな。
まあやっぱり屋敷を舞台にしてるんで、
うん、
島を舞台に大暴れしたのとはもう、
まあ、
スケールが違いすぎて、
うん、
でそれを逆手に取った見事な展開で、
うんうん、
また違った迫力、緊張感があります、
うん、そうですね。まあここまで言ってもいいのかとかわかんないんですけど、屋敷の中にまあぶっちゃけ恐竜がいっぱいいるんですよ。人間もいるんですよ、
うん、
もうその中での、その狭い中でのてんやわんやの、
うん、そうですよ。例えばね、ゆかさんがね、
うん、
まあ狭い通路歩いてるじゃないですか、
うん、
で角曲がった瞬間に目の前に恐竜いてみ。
嫌だね。
嫌でしょ、
うん、引くでしょ。
引くとかじゃないよ。
ネットエンドだね。
そうでしょ。で、人間とか、なんかサイコキラーだったら、こう、なた持ってて、こう襲ってくるみたいなの分かるじゃないですか。うんうんうんうん、でも恐竜だから。
どっから来るか分かんないね。
しかも知識ないでしょ、あなた。この恐竜はこういう歩行をして襲うとか。
確かに。
これは装飾。そう。装飾なの？それとも肉食なのも知らないでしょ、うん。そういう状況で屋敷に閉じ込められたと思ってごらん。
死んだな。
そう、そういうことです。まあ、要は、屋敷の中で恐竜と戦う、さらに言えば恐竜から逃げる映画となって、
うん
うん、で、勘違いしてほしくないですが、さっきチュパミさんが言ったように、グロはないです。で、ゴアもないです、
うんうん。
もちろん人は死にますけど、めっちゃあっさりとね、簡潔にまあ見せてくれてるんで、カップルで見ようが家族で見ようが、もうトラウマになるってことはまずないでしょうね。
うんうん、
そして、さらに私この映画の魅力、もう一つあるなと思うんですけど、完全懲悪な各キャラクターが非常に見やすいなと思って、
うん、
もう複雑じゃないんですよ、お話が、
うん、
とにかく人間はみんな身勝手ですお金儲けとか、うん、もう骨董品として恐竜を見ているせいで偉いことになるし、
うん、
そして主人公たちはもう完全正義ですよね。
うん、分かりやすい。
ここまで恐竜のためにしてあげる必要あるかってぐらいにめちゃくちゃ人がいいです、
うん、
ということは、まあ、どうなるかというと、往年のこうドラマ暴れん坊将軍のようにですね、
うん、
最後には当然悪い奴らがザマーってなる展開が待ってるわけですよ、
成敗される
の。そう、成敗されていくその見せ方もいいですよね。
ねえ、
もうそこまでのカタルシスの振り上げっぷりがこれまでの一番かもしれない。
いや、これ読むじゃないですよね。
正直爆笑でした私、劇場で。
爆笑なの。
爆笑なんですよ。
ホラーなのに。
いや、だからもう本当めちゃくちゃしおるんですよ人間は。めちゃくちゃして、もう絶対やめとけやめとけって言ってね、悪いことめっちゃして最終的に。だから言ったらいいって。
もうみんな危機管理能力がない。
ない。だそういったちゃんと笑えるところも用意されてるおかげで、全編128分あるんですけど、
うん、
飽きないです。
全
然飽きない。
ちょっと興味出た。
あ、本当に、うん、そうでしょ。いや、よかったよかった。ほんとそう。あの、ワン見てない人、
うん、
ぜひこの炎の王国は、うん、見ないでください。
え、そうなの？
はい、
ワンを見て
から。ワン見てください。
ワンを見てから見るべき。
これも大事なポイントなんですけど、まあここからちょっとネガティブな部分でもあるんですけど、
うん、
これね、ワン見てないと、要はジュラシックワールドを見てないと、
うん、
ちょっと話ついていけない部分があります。前作で暗躍した人物とか、生き残った人物が前作の舞台にまた行っていろいろするみたいなんで、
ああ、そういうことか。
そう。でも、さっき言ったように、ネットフリックスなどで今無料で、うん、見れますので、そちらでパッと見てね、そして劇場へゴーしていただければ、
うん、
という、はい、ゆかさんにもおすすめのジュラシックワールド炎の王国、
はい、
はい、今回、まあ、まとめますと、前作を見ていまいちと感じた人にも今作はぜひ見てもらいたい意欲作です、
うん、
もしこんな狭いところで恐竜と鉢合わせたらどうしようなんていうね、新たなドキドキを楽しむことができますので、そして次回作にも期待なんですね。実は2021年6月に放映予定3ですよ。
決まってるんだ。
もう決まってます。で、監督は前作のコリン・トロボロワ監督がまたやりますので、
うん、
どうなるのか、
今回のをどう引き継いでいくか。
そう、
うん、
まあ、今回のね、オチでね、
うん、
エンディングスタッフロールの後に、
うん、
とんでもないまたシーンが待ってるんで、そっからどうなるのかみたいな。これは気になる。はい、というところで、これで絶対にゆかさんは見に行ってくれるでしょう。
まあ時間だけはあるからな。ニートだから。
いや、それこそお子さん生まれたら映画館見に行くのね。
あ、そうそう、行けないから。
行けなくなるから。
なんかいろいろ見ようと思って。
うん。まあでも今ってね、そういうネット配信の動画サービスめちゃくちゃ増えたから、うん、ある意味過ごしやすいっちゃ過ごしやすいんですけどね。
うんうん、
はい、という感じでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、というところで、今回のホラボども締めくくりになりますが、
はい、
告知でございます、はい、告知はですね、はい、来週からこのホラボド、3週間通常回はお休みとなります。
はい、
私もみがですね、来週は京都、
うん、
再来週は大阪、
うん、
その翌週は横浜、
うん
うん、なんか忙しそうですね。
めちゃくちゃ忙しい。もう
お土産買ってきて。
嫌です私お土産は絶対買わない。
恥ずかしい。
いや、もう絶対嫌です。もう腐らせる腐らせる、絶対嫌だ。でもご安心ください、リスナーの皆さん、はい、もちろんそういった京都、大阪、横浜、そちらでも収録してきますから、
うん、
通常会はお休みですが、番外編が毎週更新で行われますので、お楽しみに。 そしてさらに告知ですけど、イベントのご紹介でございます。現在ですね、ホラボド &BG の集いコラボとしまして、山梨ボードゲームフリマを企画中でございます。これはですね、ボードゲーム業界の長澤まさみとも名高いあのちくわさんと企画中なんですね、はい、うん、これ私の所有している、まあ、今640個あるボードゲームのうち140個フリマとしてお売りしたいなと思うイベントでございますが、うん、せっかくの機会ですので、その山梨市にはなんか温泉施設結構あるらしくて、そこの旅館に前日お泊まり会をさらにイベント企画して、お泊まりしてさらに次の日ボードゲームフリマに参加できるという、もう画期的な
ツアーなのね。
まあまあツアーですね。
へー。
で、当日夜にはですね、私もみとちくわさんとの食事会なんかも企画中ですので、
あれなんか芸能人気取りですか。
芸能人気取りではない。いや、私あれなんですよ、他のねフリマに行った時とかも、うん、やっぱ何買うとかじゃないじゃないですか、うん、フリマって、うん、いいのあったら買おうじゃないですか、うん、ってことはせっかく足伸ばしたのに何もなかったら嫌だからやっぱ行くんやめようかなって思っちゃうところを、うん、打ち上げとか食事会がその晩ありますって言われたら、うん、あ、そこ行って仲良くなれるなあの人とみたいな思った方がやっぱりね、みんな足伸ばしやすいですよね。
まあ確かに、
ね、というところを狙った企画です。
なるほど、
はい、そうなんです。こちら9月の30日をフリーマーケット、はいはい、そしてその前日29日はお泊まり会を企画中で、これもツイッターの方で近々発表させていただきますので、はい、今しばらくお待ちいただけたらなと思います。
はい、
はい、じゃあいつものやつをね、今回はゆかさんに言ってもらって終わろうかなと思います。
はい、ホラボドはシーサーブログでやってます。ひらがなでホラ、カタカナでボドで検索してください。 iTunes からも聞けます。自動的に更新されるので便利です。 Twitter アカウントはホラボド。ご意見ご感想はハッシュタグホラボドを使うか、ブログや Twitter のメッセージをご利用ください。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。はい、という形でね、はい、もうゆかさんの最終回スペシャルでしたよ。
はい、
どうです今後、
今後
ボードゲームをやっていってくれるんでしょうかね。
まあできる限りやりたいけどね
全然テンション上がってない
やりたいけど、まあでもとりあえず生まれるまではねできるよね。全然
生まれた後がやっぱ気になるわけですよ。そう、私たち
生まれた後は あれからなんか子供の成長とともにいろいろやりたいなと、
ボードゲーム教えてよもみさんと。
そう
なるほどなるほど。
女の子だけど。
あ、女の子なんですね。
女の子なの。
全然そんなん、神谷パパさんとこなんか電力会社を中2で遊んでたりとか、もう完全に子育て成功してるとこあるんで女の子でも全然ボード、そもそもボードゲームは女の子の方がハマりやすいっていうのはホラボドが提唱してるものですから、
うん、ああ、まあでもそうかもしれない、
う
ん、
だそういったいいボードゲーマーになるように私たちも尽力して、
うん、あ、そう、やっぱ会話をね楽しみながら、
いいですよね、
う
ん、ボードゲームの魅力ですからね。そうそうそう、はい、というところで、ありがとうございました。
はい、
はい、じゃあいつもの言って終わりにしますか。
はい
はい、
はい、せーの、
チャオチャオ。